本日の出席委員数5名、これより総務委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまご着席の通りの議席といたします。本委員会議案等審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布の通り出席報告がありましたのでご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程表により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか？
よし。
ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第52号、立山市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを議題といたします。ご質疑ありませんか？
なし。なし。
ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか？
なし。なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか？
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第53号、立山市情報公開個人情報保護審査会条例の制定についてを議題といたします。ご質疑ありませんか？
はい、
2番鈴木委員。
立山市情報公開個人情報保護審査会条例が、改めて制定されるにあたって、今後個人情報に関して今までと違って何か特別に気をつけなければいけないようなことってあるんですか？
総務課長。
総務課長。
はい、これまでとですね、比べて特別大きなですね、変化はありません。まあ、今回のですね、法改正によって取り扱いが大きく変わるものではありませんので、あまり大きな特別ですね、気をつけることはないかと思うんですが、強いて言えば今度はですね、郵便による請求ですとか任意代理人による請求というのが新たに設けられました。それがまあ今回の変更で大きいところなんですが、そうしますとまあやはり一番怖いのは成りすましですとか、そういったところになろうかと思います。でそういうものについてはですね、やはりこう代理人による請求ですとか、そういった場合にはこうしなさいという国のマニュアル等ありますので、それに決まってですね、政令等に決まってますので、それに沿ってですね、別に間違いがないように事務処理をしていきたいなと思います。以上です。
はい、今の鈴木委員。
はい、ありがとうございます。今の成りすましっていうのは思いつかなかったんですけども、これに対して何か対策っていうのは講じられるんでしょうか？
はい、総務課
長。総務課長。
はい、それにつきましてはちょっと今もちらっと言わせていただいたんですけど、やはりルールにのっとってですね、やっていくと、確実に処理をこなしていくというところになろうかと思います。例えば代理人による申請なんかですと、もう代理人の委任者ですね、委任者の方について言えば委任状に実印をしてもらって、その実印の、印鑑証明、それを提出してもらうとか、そういったようなルールがあります。そういったところをですね、厳密に取り扱っていくという形でですね、見ておきたいと思っております。以上です。
以上です。ありがとうございます。
他にご質疑ありませんか？
6番、
榎本委員。
議案の6ページの所掌事項とか、審査会の開催の要件ということについてですね、所掌事項に書いてあることが開催の要件になるのかどうか、よく読んでみると、なかなか理解できないんで、説明をしていただきたいと思います。
はい、
総務課長。
はい、ここの要件という形に、まあそうですね、こういったものが審査されるという案件がここに書いてあります。 まあ、簡単に言ってしまうと、一番多いのは情報開示に対する、まあ、不開示ですとか、あるいはですね、例えば、まあ、部分開示ですとか、そういったものに対して不服がある場合、まあ、そういったところで検査請求が出てくるかと思うんですが、そういったものが、主な、審査対象になっているということ、まあ、ここに書いてあるので、一番主な、一般的にあるのがそういったところかなと思います。はい、もっと細かい
ことになる
んですが、
はい、
わ、はい、
かりました。いや、
6番、榎本委
員。所詮的に書いてあることを、ここが、まあ、審査制度、要するに開催の要件になるんだなというふうには思いましたので、はい、わかりました。ありがとうございます。終わります。
はい、
他
にご質疑ありませんか？
なし、
なし。
ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか？
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか？
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3議案第54号、立山市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑ありませんか？はい、2番鈴木委員。
はい、給与条例の改正で、給与の上がり方が、年代によってとか勤続年数によって、あるいはこの階級によって異なるということはあるんです
か？
総務課長。
はい、これについてはですね、今回の、改正の部分、給与表の改正の部分ですね、これについては、まあ、若年生等を中心にということで書いてあります。で、それでどういうところが反映されているかというと、給与表の、まあ、1級、2級ですとか、若い人たち、まあ、比較的ですね、入ったばかりの人たちが、まあ、こういった1級、2級に相当するわけなんですが、そういった人たちのところの、まあ、差額が大きいと。で、まあ、例えば7級、8級のような課長、部長ですとか、そういったような方々のものはもう上がらないという、まあ、給与表で言えばですね、給与の改定はないということになります。
2番鈴木委員。
はい、ありがとうございます。これは例えば採用の時に民間との給与の差を少なくするとか、より有利なっていうか優秀な人を集めるためにとか、そういう考え方もあります。
総務課長。
はい、それについてはですね、民間との差といいますか、例えば民間から来られた方ということでしょうかね。例えばですね、うちの方の初任給決めるにあたって、もうこれは高卒、大卒だったら、まあ、1級の何号と、そういうところから始まるというルールがありまして、それに対して、あと実際のですね、まあ、職歴ですね、職歴に応じた加算をして、それで決まってくるということになります。ですから、ある程度年齢がいっている方、今ですと、例えば立山市35歳なんていう方も職員を募集しておりますが、そういう方については、まあ基本的には1級から始まるんですが、それでも1級でも高い方の、まあ、棒級といいますか、1級の中の上の方のですね、5級に当たってくると。だからそうすると、そういう方もやはり、まあ、差額の対象に当たってくるということになります。
ありがとうございます。以上です。
他にご質疑ありませんか？6番、榎本委員。
国会の方、給与改定で専用の職員だとか任期付き職員についてはあの関係なかったんですか？
はい、総務課長。
総務課長。
はい、それにつきましてはですね、給与表のですね、下の方に、任期付き職員ですとか、専用職員ということで書いてあります。すみません、資料を出しますので少々お待ちください。
14ページ。
資料のですね、8ページですね。はい、そこのところで、書いてあるときに、認識の職員。はい。
はい。
はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。 そこの方で、認知職員と再任用職員に比べていただければと思うんですが、はい、認知職員が再任用職員税番の方についてはあの差がないかと思います。しかしながら認知職員については、1級、2級、3級、4級と、まあ、この辺含めですかね、5級までですか、そこまでは上がるということになります。あとそれとですね、今回の、それ以外でですね、期末手当、期末手当の方が、再任用職員の方も上がります。一般職のですね、同じようにですね、上がってきます。ただあの上がり幅としては一般職よりもちょっと少なくてですね、 0.05 付き分ということで、再任用職員の方は、期末手当が上がっていくということになります。あと認知職員の場合には、一般職と同じような形で取り扱われます。期末手当ということです。はい、以上です。
特番、榎本委員。
ありがとうございました。ちなみにこの、再任用職員だとかに任期付き職員が最初からその3級だ、4級だ、6級だ、7級だとかっていう、最初からその振り分けっていうのは、その再任用される方の経験とか、何かでどういうふうになるかということを聞きたいですよね。
ですね、再任用職員、総務課長、はい、再任用職員につきましては、あの職員の、まあ、基本的にはもう職員の OB ですので、はい、職員のですね、まあ、管理職だった、一般職だったというところの中で若干の差はつきますが、あの2級、3級というところでですね、あの当たっていきます。で、あと任期付き職員、これにつきましては、これまでの、職務の経緯によってですね、あのご使用をかけます。まあ、任期付き職員自体がですね、そもそも、特別な技能を有している人を、まあ、必要と急に必要になったのでそういう人を雇うというような制度ですので、それなりに給に見合った職務に見合ったようなですね、職を設定して、ですから結構高いところ、まあ、3級ですとか中には7級ですとかそういう方もいらっしゃる。
終わります。
他にご質問ありませんか。
はい、
ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
よし、
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
よし、
ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第4議案第55号損害賠償の額の決定及び和解についてを議題といたします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決をいたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第5議案第57号令和4年度立山市一般会計補正予算第11号を議題といたします。質疑は分割して行い、まず歳入、次に歳出を各巻ごとの順で行います。なお質疑に際しては議案のページをお示しください。それではまず歳入について質疑を一括して行います。ご質疑願います。
よし、
はい、ご質疑なしと認めます。以上で歳入の質疑を終わります。次に歳出について第2巻総務費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で総務費の質疑を終わります。次に第3巻民生費について質疑を行います。ご質疑願います。 2番鈴木委員、はい、
9ページの高齢者措置事業について、措置対象者数、措置期間、1人当たりの経費はいくらになるんでし
ょうか。
高齢者福祉課長
はい、ですね、まず措置対象者数ですね、これはこの11月末現在の数字を申し上げますと47人ということになります。で次に入所の期間ですかね、こちらにつきましては現在の20年以上、実際に24年、入っている方からですね、あるいは今年度入った方であれば2ヶ月という期間ということで、これはさまざまな方が存在しているということになります。それからあと1人当たりの費用ですかね、こちらにつきましてはこれも施設によっては異なりますが20万円程度かかるということになります。以上です。
はい、今続き、
これ20万というのは1人1ヶ月あたり20万円
高齢者福祉課長。
はい、その通りでございます。
はい、今鈴木委員。
以前にも高齢者措置事業で補正予算が組まれたことがあったような記憶があるんですが、その時の対象者もこの中に重なって入っていると考えていますか。
はい、
高齢者福祉課長。
これは先ほどもですね、入所期間のところでお話をしたんですけれども、もうずっと長い方20年以上いらっしゃいますので、当然それは毎年毎年ずっと特別、入院ですとか、あるいはお亡くなりになるといったようなことがない限りはですね、基本的にはそのまま入所されていますので、そういった方も含まれているということです。以上です。
今続き、
結構高齢化がどんどん進んでいく中で、この費用ってこれからまだ増えていく可能性があるとお考えになる
か。
高齢者福祉課長。
はい、やはり高齢に関してはですね、お一人暮らし独居高齢者がやはり年々増加しているというようなことを、こういったこともありますので、やはりそういった方たちがですね、さまざまな理由によってお一人で在宅でこう暮らしていけないといったような状況になってきますので、やはりこれはなかなか減っていくというのは厳しいのかなというふうに考えています。以上です。
今続き、
はい、そうだなと私も思うんですけれども、できれば入所しないで元気でお家で一人で頑張っていただけるような、なんかそういう周りの見守りとかそういうことがもうちょっと充実していく必要があるのかなと思います。同じ9ページで公立保育園完全給食準備事業について伺います。対象になる保育園の数、それと児童数を伺います。
はい、子ども課長。
子ども課長。
まず対象となる、園ですが、公立の保育園3園と、です。あと対象となる児童ですけども、3歳児以上の、子ども、約120人程度になります。
はい、2番続き。
私の記憶だと、その3歳未満の子は、もともと園でご飯、炊いたご飯を食べさせてもらってて、3歳になると、ご飯だけ持って保育園に行ったような記憶があるんですが、それはこれまでずっと続いてたわけですね。
はい、子ども課長。
子ども課長。
はい、ご飯を、ご家庭から持ってきていただくというのは、保育園の制度が始まって当初からの、ことになっています。で、子ども園に関しましては、幼稚園との、養父一元化のタイミングで、それまで幼稚園は給食センターの給食を使っています。そこは当然完全給食になっています。なのでサービスが低下しないように、子ども園は幼稚園寄りの、完全給食で運営し、 提供するようにいたしました。ただ子ども保育園につきましては、その制度は変わらず、そのまま引き継いでいたという形になっています。
はい、今、鈴木。
はい、あの、あったかいご飯がちゃんと食べられたら、子どもにしてもいいのかなと思います。はい、あの、これはよろしくお願いいたします。以上です。
他にご質疑ありませんか。5番、太田委員。
はい、説明資料9ページ、老人、高齢者措置事業ですけれども、先ほどあの増加傾向にあると言いましたけど、まあ、今年度は11月末で47人、ここ2、3年のスイッチの若いは教えてください。
はい、高齢者福祉課長。
高齢者福祉課長。
はい、ここ2、3年の数値ということですけれども、これはあの年度末のですね、数字ちょっと申し上げますが、令和元年度末が43人、令和2年度末が45人、令和3年度末が45人、そして先ほどの11月末で47人ということになります。以上です。
5番、太田委員。
はい、分かりました。まあ、増加傾向になるというのは、爆発的なその増加っていうのは、まあ、微妙な増加っていう、まあ、そういう流れでいくには、来年も大体1人暮らし、2人ぐらいっていう、まあ、数が見込めるのかなって予想がつくんですけど、大体の推移は分かりました。終わります。
他にご質疑ありませんか。
なし。
ご質疑なしと認めます。以上で、民生委員の質疑を終わります。次に第4課衛生費について質疑を行います。ご質疑願います。4番石井委員。
説明資料10ページです。新型コロナウイルスワクチンの接種費ということで、最近あの報道でも全国的にもだいぶ感染者が増えております。千葉県も毎週、ね、前の週と比較するとどんどん増えてきておりますけれども、今、立山市の現状は感染者の推移というのはどうでしょうかね。
はい、健康課長。
健康課長。
はい、今後の感染者の現状推移ということでお答えをいたします。まず最初に、本年9月にコロナの感染者の全数把握は行わないということを国が方針を決定いたしました。これによりまして、千葉県におきましても9月27日の公表分から市町村単位での感染者数の公表がされなくなりました。これに伴って、年代別や性別などの詳細なデータについての県の方から提供がされなくなり、現在、県内市町村で、唯一公表をできるというものにつきましては、1週間ごとの感染者数のみということでございまして、これによりまして、立山市の最近の感染状況について説明をいたします。11月の上旬までは、1週間に70名前後の感染者の報告がされておりましたが、11月17日に、その1週間で、176名という感染者の数が報告されまして、その数はその前の週のおよそ 2.4 倍に急増いたしました。その後も11月24日には188名、12月の1日には360名、12月の8日には321名、12月の15日は406名という感染者が報告されておりまして、この方にしても増加傾向が続いているというふうに考えています。以上です。
はい、4番、石井委員。
はい、増加傾向わかりました。私の方は今5回目のワクチンが済ましたんですけども、ワクチンの接種率っていうのは、その状況はわかりますか。
はい、健康課長。
健康課長。
はい、現在のコロナワクチンの接種率ということでございますが、現在、行われているワクチンの接種についてですが、12歳以上の初回接種の完了終了者に対するオミクロン株対応ワクチンの接種、それから
5歳から11歳の小児の接種、さらに生後6ヶ月から4歳までの乳幼児への接種、これらが進められております。接種状況を申し上げます。12月の18日の接種分までということで、報告いたします。12歳以上のオミクロン株対応ワクチンにつきましては、これは初回接種の完了者が対象ということで、対象者数が36,343人、接種済みが16,141人、接種率といたしまして 44.4%、さらに5歳から11歳の小児でございますが、これは対象者が1950名、接種済みが1回目を済ませた方が960名、49.2%、すみません、もう付け加えますが、5歳から11歳の小児に関しましては1回と2回が初回接種のセットになっているので回数別に申し上げます。1回目が960人で 49.2%、 2回目が932人で 47.1%、 でさらに小児につきましては3回目の追加接種が行われていますので、3回目の接種を済ませた方が386名、19.8% となっています。生後6ヶ月から4歳の乳幼児に関しましては、これにつきましては、1回、2回、3回、3回の接種、これを1つのセットで初回接種ということになります。回数別に申し上げます。まず対象者が全体で950名、接種済み1回目が62名、6.5%、2回目の接種済みが21人、2.2%、3回目に関しましてはまだこれからというところで、0人というふうになります。以上が接種の状況でございます。
はい、わかりました。一つ一旦終わります。
他にご質疑ありませんか。5番太田委員。
同じく説明資料の10ページ、新型コロナウイルスのワクチン接種費についてですけど、このオミクロン株対応のワクチン接種の対象人数というのは、先ほど言った12歳以上の人数でよろしいでしょうか。
はい、健康課長。
健康課長。
はい、12歳以上で、なおかつ1回、2回目、要するに初回接種も済んだ方が、全部で36,343名が対象者で、接種済みが16,141名、以上です。
はい、5番太田委員。
はい、わかりました。終わります。
他にご質疑ありませんか。
ありません。
よろしいですか。
はい、
はい、ご質疑なしと認めます。以上で衛生費の質疑を終わります。次に第6課、農林水産業費について質疑を行います。ご質疑願います。はいはい、2番鈴木委員。
10ページの農業者育成費について伺います。農業次世代人材投資事業資金は、これって年間150万の国から降りるんじゃなかったですか。これが75万
って
なってるのは、
農水産課長。
こちらの、新規就農者の75万につきましては、補正予算の需要事業説明の記載の表記は分かりづらくて、大変申し訳ございませんが、本年度分として、営農を開始するための資金を交付するもので、本来であれば年間150万円、先ほど申し上げている本数が必要になるわけですけれども、半分の上期分となります。で、この上期分としましては、実際にこれから県の方へ資金の交付の事務手続きを行いますので、この主に交付決定を受けてから6ヶ月分の分ということになります。ですので、150万円の半分の75万円となります。以上です。
はい、今、鈴木委員。 今続き、
農業を新しく始めようと思ったときに多分150万円だけでは1年間暮らすこともできなければ、いろんなあの資材買ったりとか種を買ったりなのかのっていう、それこそあの生産物を手にして収入を得るまで結構かかると思うんですよね。これに対してもうちょっと何かこう補助があるとか、なんか手助けをしてあげるっていうことは少しでできないです。
農水産課長、
ただいまの委員の質問についてはですね、前々からもこういった質問が多く出されておりまして、この中で、これから市の方で何ができるかというのをこれから検討しているような形になるかなと考えています。今現在は、ちょっと今の現制度ですがちょっと答えませんので、そういうことになります。以上です。
今鈴木委員、
これから急激に70代、80代のまだ現役で頑張ってらっしゃる方がどうしても体が効かなくなったりとかすると思うので、こうした攻撃を少しでも減らさないために、市としてなんかもうちょっとその新規就農者に対して国からの制度だけではなくてプラスアルファ何かできないかなと思います。今後検討していっていただければいいと思います。以上です。
他にご質疑ありませんか。6番榎本委員。
同じくただいまの農林水産業の支援事業、農業者育成事業に関してですが、この対象者というのはもう決まっているんですか。
農水産課長、
はい、こちらの方の対象者の方につきましてはすでに決まっております。
終わります。
他にご質疑ありませんか。
なし。
なし。ご質疑なしと認めます。以上で農林水産業費の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますのでその場でしばらくお待ちください。次に第7課商工費について質疑を行います。ご質疑願います。
ありません。
なし。ご質疑なしと認めます。以上で商工費の質疑を終わります。次に第9課消防費について質疑を行います。ご質疑願います。
はい。
今鈴木議員。
はい。11ページの防災行政無線整備費です。今日午前中に鈴木純子議員からも質問がありましたけれども、今後同じような落雷とかあと暴風雨で防災無線が壊れてしまうという可能性はあると思います。で、毎回毎回こうやって多額のお金がかかる、鈴木純子議員は保険というお話をされましたけれども、それ以外にこのハードの面で何か工夫っていうのはできないんでしょうか。
危機管理課長。
危機管理課長。
はい。まず、今後、防災無線の、補修整備維持に関してですけれども、毎年予算を取りまして、 通常の補修整備においては、業者に委託をしているところであります。で、今、ご質問がありました、今後、ハードの整備についてはどうなのかという件ですけれども、まず、ハードにつきましては、故障はやはり起きるものです。134箇所、顧客だけでもありまして、これらを維持するだけでも、まあ、結構なメンテナンス、まあ、費用も含めまして、手をかけていかなければならないというところです。で、それらの保守整備、点検等につきましては、常時監視、毎日監視しているモニターが、システムがありまして、これらが、異常を検知しますと、至急業者ですね、委託業者に連絡をして、整備を行うということとなっております。その他の、通常の補修は、年間の点、点検、予算をかけて、それは別途、契約しているのであります。
今、鈴木
委員。今回、落雷によって、ちょっとして地上か地下を電気が伝わって壊れてしまったというお話を伺ったような気がするんですけども、何かそれに対する対策っていうのはできないんですか？
機関2課長。
はい。今回の、故障の原因となりました落雷についてですけれども、まあ、おっしゃる通り、地中をですね、など張ってくる、誘導雷というものがあります。でもう一種類は、これ直撃するものではなくて直撃雷というものです。これはもう顧客であればもう無線中にそのままもう、ヒットするという、ものです。でこれらについてですけれども、各、設備無線設備の電源部に当たるところに、実は飛雷用の、装備が施されています。これを、全部の電源で感知しますので。地中を伝わってくるものについてはこの電源部で防ぐことができます。で今回もそれで防いでいるところがありました。それからもう一つは直撃に対しては同軸飛雷機というアンテナを伝ってくる雷を防ぐものを中に組み込んでいます。でこのハードの2種類で直撃誘導どちらにも対応できるように設計されています。以上です。
今鈴木
ということは今後同じようなことが起きる可能性っていうのはどうでしょうか？
機関2課長。
はい、同じようなことが起きる可能性は否定的にあると思います。まあ、先般 の9月もですね、雷はかなり異常な落雷の仕方でありまして、あれほど集中的にですね、雷がこう長時間ですね、一定の場所で起きるというのは、まあ、あまりない事例ではあります。ただし今後雷がこういった設備にですね、落雷するという可能性は必要です。
では鈴木議員。
いや毎回お金がね、こんなにたくさんかかるとちょっと大変だなと思うので、これはこれで今回は直すとしても、もう一つの、今いろんなツールはできてきてますけれども、やっぱりいつまでたってもこうそういうツールにつながってるのが難しい人たち、その人たちへの情報提供の方法っていうのは、もうちょっと。また継続してもしていきたいなと思うんですが、いかがでしょうか？
機関2課長。
はい、ご指摘の通りでありまして、防災行政情報の伝達についてはこの、屋外拡声公共区、防災無線ですね、これ一本では当然まかないきれません。おっしゃる通り多重化されたいろいろなその受け取る側の市民の立場に立った整備の仕方というのは今後検討して、充実させていきたいと考えています。
今続き、はい、
今回行政総務委員会で視察に行った、どこかの島根県の
運動士
リズムじゃなくて
運動士
運動なんじゃなくて
他にご質疑ありませんか。
はい、
4番石井、
はい、11ページ同じく11ページで防災行政無線の関係ですけれども、今回の整備で、防災行政無線の故障箇所が、全て改善されるんでしょうか。
機関
2課長、
はい、今回の整備でどうもってこの、4局4箇所につきましては全て整備が、完成します。
はい、すみません。
4番石井、
はい、もう一回聞きますけど、すべてもう通常に戻るってことでいいですか。4箇所だけじゃなくて。
機関2課長、
はい、あのこの4箇所に限ってということでよろしい。それとも134箇所
全部が、
あ、全部、
ええ、
あ、はい、
他に故障箇所がないのかって言っても、
あ、はい、そうしました
。
はい、あの、この他には現在不具合を出しているところは、これを持って、故障している局は全て直ります。
終わります。
他にご質疑ありませんか。
よろしくお願いします
。ご質疑なしと認めます。以上で消防費の質疑を終わります。次に第10巻教育費について質疑を行います。ご質疑願います。
よろしくお願いします。
ご質疑なしと認めます。以上で教育費の質疑を終わります。次に全体を通して質疑を行います。ご質疑願います。5番太田委員、
はい、説明資料の3ページですけど、先ほど衛生資料をお伺いしたんですけども、新型コロナウイルスワクチン接種期ということで、これ繰越免許費の補正なんですけども、この説明を言いますと、ワクチンの追加接種に伴う接種期限の延長により年度内の完了が見込めないためということがありますけど、この見込めない人たちというのは、さっき接種率を聞きましたけど、要はその接種していない人たちの人たちのことを対象としてこの分になっているということでよろしいでしょうか。
はい、健康課長。
健康課長、
はい、繰り越し免許についての説明をお答えいたします。まず現在行っているコロナワクチンの接種事業につきましては、国の方の方針で、令和5年の3月31日まで、要は令和4年末までがこの臨時特別接種の事業期間というふうにされておりまして、現時点で、まあ、この方針が変わるというようなものが示されておりません。で、現在行っているオミクロン株対応ワクチン、それから小児、乳幼児の接種に関しましても、3月31日で、接種が、事業がひとまず終了になります。で、接種自体は終了になるんですが、医療機関からその接種にかかる費用が、請求が上がってくるんですが、だいたい翌月から2ヶ月ぐらいで、県をまたぐと、3ヶ月、4ヶ月という形で請求が遅れてくるケースがありますので、それらの支払いを可能にするためにですね、今回、補正した4000万からの予算をですね、そのまま令和5年度に繰り越すという内容のものでございます。以上です。
5番、太田委員。
はい、わかりました。ただこの接種、あのワクチン接種というのは、あくまでも強制だけ任意だから、結局、理想は 100% を目指したいところですけど、
結果的にはやっぱり全員が対象者が 100% に達するという可能性は多分ないだろうなとは思ってますけど、まあ、できる範囲で、そういう形で、今後とも国も、形自体に進めていくんだろうなということは理解できました。これについては質問終わります。次に、道路新設開業費ですかね。この中にあの関係機関との協議調整に不足の日数ってあるんですけど、まあ、日数の不足というとなんか足りないという感じで、この感じで見ると不足とはまた別に見る感じなんですけど、この不足の意味はどういった意味なんですか。
建設課長。
建設課長。
はい、道路新設開業費のですね、繰越免許費についてですけども、こちらについては、直の、まあ、地図拠点の整備に合わせて、道路の拡幅の計画がございます。こちらの道路拡幅のためにですね、警察との協議、構造について警察との協議を行いました。まあ、この協議等にですね、まあ、通常よりも予測してたよりも多く日数を要したということでございます。以上です。
5番大田委員。
はい、わかりました。もう終わります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。これで議案第57号の質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。以上で、
はい、
総務課長。
あ、すみません。先ほどのですね、議案第54号にですね、職員の給与等の、条例があったと思うんですが、会見のところで、野本委員の質問に対するちょっと答えがですね、ちょっと曖昧なところがありましたので、警察といいますか、見事にの質問の中でですね、再任用と臨時職員その給与改定についてご質問があったかと思います。でその時にですね、説明資料の私8ページの、まあ、一番下のところのですね、表を、ご覧になってもらってですね、説明したところなんですが、臨時職員、まあ、再任職員についてはわからないんですが、臨時職員についてですね、ここの一番下段のところで変わらないというような言い方をしてしまいました。実は臨時職員につきましては、ここの表の一番下に当てはまる方とですね、そうではなくて一般職と同じように、例えば行政職の給料表の1級から、8級の1号からというところのその表の中に当てはまる方も実はいらっしゃいます。うん、で、立山市の場合は今臨時職員で採用されている方につきましては、どちらかというと給料表のこの表の中に当てはまっている方に相当します。ですので、その中にはですね、まあ、今回産休ですとか、そういう方も、ですとか、産休以下の方がいらっしゃるですね、あまりにあれですけど、産休以下の方がいれば、そういうような影響は受ける可能性はあるということで、ご承知をいただければと思います。はい、すみませんでした。
わかりました。ありがとうございました。
はい、それでいいですか。はい、じゃ以上で、本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては委員長に一任願います。これで総務委員会を閉会いたします。総務委員会打ち合わせを開催しますので関係者は以上してお集まりください。お疲れ様でした。